説教、人は神に勝てるかと題しまして、四六神学生です。
皆さんおはようございます。今日は神学講義ということもありまして、少々私の経験も含めた話もですね、最初させていただきたいなというふうに思っております。また、この聖光教会で多く学ばせていただいておりますけれども、今日はですね、実は初めて旧約聖書を取り上げた説教ということで、もしかすると皆様が、おいと言われるような出来になってしまっているかもしれませんけれども、最後までお付き合いいただければというふうに思います。バザールカフェ、皆さんご存知でしょうか。同志社大学のすぐ近くにひっそりと佇むウォーリズ建築の古民家を改修したカフェがあります。表向きは普通のカフェなのですが、薬物依存症やあるいはアルコール依存症というような方々が戦う、共に戦い、共に働き、共に助け合い、互いに居場所を作り合うというところを目的とした理念のあるカフェでございます。こんな簡単に一言で言えるような活動の内容だとは思っておりませんけれども、簡単に申し上げるならそういうことです。私たちの施工協会の担任教師でもありました榎本照子牧師、その方が創立にも深く関わり、その意思がですね、現在もその現場で着実にこう継承され受け継がれている場所であります。私は今そのバザールカフェの一人の利用者としてですね、バザールカフェには関わっておりますが、とても温かい雰囲気で大好きな場所であります。実はこのバザールカフェにはですね、半外班という制度があります。これ半外というのはネパール語でですね、共にという意味です。共に、でこれはどういうシステムかといいますと、通常のですね、例えばランチを食べたいと思った時に、通常の食べたいと思った人が2倍の料金を払います。そうすると1枚のチケットがもらえまして、そのチケットにですね、自分のこのメッセージを書いておいて壁に貼っておくと、そこからその、チケットを取ってですね、使うことで1杯の無料券をですね、として使うことができると、ランチを無料で食べることができるというような券になります。そして実際はそのカードはですね、壁に貼っておくと、使われた後もう一つの壁にこう貼り直されます。でそこには使った方がですね、一言ありがとうとか美味しかったとかこうメッセージが書いてあるんですね。でそれはですね、しかも匿名で行われるわけです。買った側も名前も書かない。でも使った側も名前も書かない。だから本当に誰がどのように使われているのかは私たちは知る由もないわけであります。しかし自分だけが分かるサインみたいなものを残しているんですね。買った側もちょっと顔の形のサインを書いたり、私だったらイニシャルを書いておいたり、でそれが次の日別の掲示板にあると、あ、これが私の使ったやつかということで、それをまた見るわけですけれども、そんなような制度が三外半制度というものです。なんだかこの心が温まる、普通のランチの時にですね、温まるような、そんな仕組みになっていて、私もよく買わせていただいておりました。ある日ですね、私が購入しましたチケットが左の未使用欄から使用済欄にこう移動されておりましたので、確認しに行きますと、丸メガネに帽子というマークが書かれていました。丸メガネに帽子、実はそのサイン違うところで見たことがありました。私のですね、それは学友でありました大学院の同期、鳥居新平さんのサインでありました。まさか鳥居新平さんのあのふくよかなお腹を作り出すために私はこのチケットを壁に貼っていたのかと思うとですね、笑わずにはいられなかったのであります。バザールカフェではこのように予期せぬことが何か起こったりします。これがバザールカフェのいいところでもあると思うのですが、その反面バザールカフェに行くことで何か自分の中で深く考えさせられる、そんな経験もするわけです。例えば先日また一人でバザールカフェにランチに行きますと、突然そこにおられた方から、 あなたは同志社の学生さんですかというふうに声をかけられました。あ、はい、そうですと。実は私、仕事を辞めてきて今大学院をで学んでおりますというお話をさせてもらって、そして今は妻に働いてもらってその収入でなんとか暮らしてるんですというような話をしましたところ、その方は最初ちょっとふっと驚かれるような顔をするんですが、その後なんかですね、ニコニコっとしながら、いやあなたも負け組やねーってこうおっしゃったんですね。負け組、いや、その方の人生やその方の価値観にそういうお話まで深く聞いたわけではありません。何をもってして私が今勝っているのか、何をもってして私が負けているのか、それも分かりません。しかし、そのバザールカフェから大学に帰る帰り道の中、負け組と言われたそのなぜか一つの言葉だけがですね、私の頭の中にずるずるぐるぐると駆け巡るわけですね。そして歩いていると、よもや私が手放したものの方がもしかして大きかったのではないか、そのような気にもなってくるわけであります。私が今生きているこの人生の選択はもしかすると間違っているのではないのかと、そう思うようにまでなるほど、その勝ちだとか負けだとか、そんな言葉がパワーを秘めていたというんですかね、ものすごく自分の中で影響力を与える言葉であったことにその時気づかされるのであります。さて、本日の聖書箇所でも、失ったものを後悔し取り戻そうとするあまり神に戦いを挑んだ一人の男が登場いたします。彼の名前はヤコブ、意味はかかとをつかむもの、つまり足を引っ張るものという意味であります。その事件はペヌエルと呼ばれるような場所で起きました。そこでヤコブが神様と出会い、夜明けまで格闘し、そして最後には神様を降参させてしまうという人類史上まれに見る大事件がここに書かれていたのであります。まさに人が神に勝った場所として、この場所をご存知の方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし本日皆様と一緒に読ませていただきましたが、完全勝利というようなところまではいかなかったようです。聖書にはその人はヤコブに勝てないと見て、ももの関節を打ち立つことができないようにしたというふうに書かれていました。つまり格闘をすることを諦めるように促したというのですが、ヤコブは決して諦めませんでした。その時ヤコブはどんな体勢だったでしょう。立つことのできない人が、立っていることがやっとの人が、どのようにして格闘を続けるというのでしょうか。相手との圧倒的な力のその前に、人はしがみつくしかないのだと思うのです。まさにヤコブはその時、神にしがみついて、こう言ったのです。私を祝福してください。祝福と訳されているこのヘブライ語、ベラカーという言葉なんですが、これは成功、繁栄、長寿のための力ということであります。つまりヤコブは神様を目の前にして、私の成功と繁栄と長寿をお約束してください。そしてあなたが約束してくれるまで、私は決して離れませんとしがみついたっていうんです。神が目の前にいるのにです。仮に今日の私たちが皆様の例えば前に神様が現れたとして、何かをお願いするでしょうか。皆さんであるならまずお願いはしないのではないかと思うのです。この小さきしもべが、この小さき私が何をするべきなのかお聞かせくださいと、その証明に耳を傾けるのではないでしょうか。しかしヤコブは違いました。神にすがりついて求めたのです。そしてそれは成功と繁栄と長寿なのであります。ではなぜヤコブはこのようにしてまで 成功と繁栄と長寿等を神に求めたのでしょうか。ヤコブがここまで必要にこの祝福を求めたことには理由が当然ありました。それを知るためにはこのヤコブという男がどのような人生を送ってきたのかを皆さんと一緒に学んでいきたいと思うのであります。ヤコブの物語は27章より始まります。ヤコブというのはアブラハム、この名前聞いたことあると思いますが、アブラハムの孫にあたります。もう一人イサクという人を出します。イサクの息子でもあります。つまりアブラハムの孫、イサクの息子、これがヤコブであります。そしてそのヤコブにはもう一人エサウというお兄さんがいた。父イサク、病ですでに目が見えなくなっておりました。そしてついに父イサクは自分の財産を息子の代に譲ろうというふうに決めるわけであります。そしてその後継者にふさわしいのは一番上の兄エサウであるというふうに考えていたのですが、しかしヤコブはこれを妬みます。ヤコブはその父からの遺産を自分が継承するべく、目が見えない父を利用しましてですね、兄になりすませてお父様から、つまりイサクから祝福を受けるのであります。つまり父を騙すことで兄エサウの財産を簒奪した男、それがヤコブであります。祝福、イサクが、父イサクが息子ヤコブに対して行ったこの祝福という行為は、そのものの成功繁栄長寿を神様を通して、神様を媒介として、神様と契約して立て行うものでありまして、一度取り行うと修正撤回することはできないものでありました。翌朝このような事態になったことを知ったエサウは激怒しまい、怒り狂って、そしてどうにかしてくださいお父さんということでイサクのところに行きまして、その祝福取りやめてほしいというふうにお願いするんですが、イサクはそれはできないというふうに言います。もうどうにもならない、やり場のない怒りをですね、エサウはやりきれず、結論としては弟のヤコブ殺してしまおうと、殺したらその財産の継承権は自分に戻ってくる、そう思い殺害を計画いたします。でその話がですね、父イサクと母の耳に入りまして、ヤコブ、あなた逃げなさいということで、自分のヤコブの叔父のところにですね、逃げることになります。まさに兄からの殺害の恐怖に感じていた、そんな逃亡生活の最初の夜の日、夜ヤコブの心は当然不安でいっぱいでありました。そんな時に主はヤコブの夢に現れたと言います。そして主はヤコブにこのように言いました。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこに行っても私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。ヤコブはそのことに感謝して、その神様が夢に出てきたその場所をベテルと名付けました。その後なんとか無事に叔父のところにたどり着きまして、叔父の家畜をですね、世話をすることをいたします。その生活はなんと20年以上にもわたりました。しかしヤコブには経営者としての才能がありました。お世話をしていた叔父のですね、家畜をもう40万円まで増やしまして、結婚もして子宝にも恵まれて、たくさんの子供を授かります。まさにヤコブの人生のピーク差し掛かった時に、主はヤコブの前に二度目ですね、現れまして、もう故郷に帰りなさいというふうに命ずる。ヤコブは恐れました。なぜなら故郷には怒り狂った兄がいるからであります。帰ったらすぐに殺されてしまう、そう思うからであります。ヤコブはまず使者を兄に対して送りました。その使者には、あなたのしもべヤコブでございますと。私は今たくさんの財産を持っておりまして、それ持ってですね、 そちらに帰らせていただきますが、あなたのご機嫌はいかがでしょうか。このような使者を使わしました。そうすると使者はしばらくしてヤコブの元に帰ってまいりまして、私はこれからあなたを歓迎するために400人連れて出迎えに行くというふうな返事が返ってまいりました。ヤコブはこの言葉を聞いてさらに恐れまして、持っていた財産である家畜をですね、隊列を作って先に自分よりも先にこう送りつけるわけですね。そしてその隊列に出会ったら、エサウがその兄がですね、その隊列に出会ったら、これは全部あなたのものですと言ってくれと、死者も全部先に出すんです。それでもヤコブはまだ恐怖心から解放されませんでした。そしてヤコブはついに愛する家族や子供をその隊列の自分よりも先に歩き始めさせます。そしてたった一人最後、一番最後尾に残った日、その夜、先ほどの聖書箇所、出来事が起こるわけであります。すべての財産を贈り物に変えて、まるで人質かのように愛する家族を送り出し、20年に超える歳月をかけてきた、築き上げてきた全てを失った、たった一人の時、その時神はヤコブの前に現れました。ヤコブは喪失感と寂しさと悔しさと不甲斐なさに打ちひしがれていたに違いありません。そんな時、神は人となられてヤコブの前に現れた。ヤコブはそれはただの人ではないことはすぐに分かったのであったことでしょう。ですからヤコブは、主よ、あなたはなぜ私をこんな目に遭わせるのですかと言いながら、行き場のない悲しみや苦しみを体全体で表現してぶつけたのではないかと思うのです。それは夜から夜明けまで続けられました。ついに神はヤコブの腿の関節を打たれました。ヤコブは神に抱きつぎ、すがりながらにこう言ったのです。主よ、私を祝福してください。先ほどまであった私の財産と家族を返してください、約束してください、そのようにヤコブは言いました。すると主はヤコブにこのように返されます。すでにお前を祝福しているではないか。なぜ気づかないのか。何を恐れているのか。行きなさい。あなたはもう足を引っ張る者、ヤコブではない。神の民、神を信じる者、イスラエルとして行きなさい。神は、ヤコブのこの世的なものへの執着を叱ったりはいたしませんでした。たった一人苦しみの中で、その思いに神様は黙って伴ってくださっていたのであります。この聖書箇所で私たちが本当に気づかなくてはならなかったことは、勝った負けたの話ではないなと思うのです。欲にまみれたたった一人の人間をも神様は愛し、その苦しみの中に伴ってくださったという事実に目を向けなければならないと思うのです。神はどんな時にも私たちと共にいてくださる。私たちが苦しみのただ中にいる時、不安の抱えている時、晩酌尽きて祈ることしか残されていないというふうに感じるような時、神は夜通しそんな私たちの祈りに耳を傾けてくださると思うのです。こうした信仰を私たちは自分の人生で保ち続けることができるでしょうか。例えば死を目の前にした時としても、このようにイエスは私と共にいてくださると思うことができるでしょうか。そのイエスでさえも受難の道を突きつけられた時、この杯を遠ざけてくださいと神に祈ったではありませんか。ここにやはり私たちの不安を覚えてしまうものであります。 榎本照子牧師、2018年4月24日、長きにわたる闘病の末、天に帰られました。著書の中では、彼女は14歳の時、父を召し上げられた神を恨んだというふうに書かれています。そしてこうも言っていました。信仰とは戦いであると。まさに彼女の人生は、ずっと何かと戦ってきたのではないかと思うのです。家族と信仰と病気と社会と差別との戦いであったことでしょう。そして彼女が死を目の前にした時、彼女はイエスが十字架に至る道で苦しまれていなかったら、私はこの闘病の苦しみに耐えられなかったというのであります。彼女もまた死と苦しみの最中にイエスが弔ってくださったというのであります。イエス・キリストは私たちの罪と苦しみを引き受けてくださる方としてこの世に使わされ、十字架に使われました。その主がヤコブに言われた言葉を、全く信仰を持てず、信仰と疑いとの狭間で戦うことしかできない私たちのために言われた言葉を最後にもう一度思い起こしたいと思うのであります。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこに行っても私はあなたを必ず守る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。お祈りいたします。恵みに、憐れみに富みたもう主よ、今朝あなたの身元に集まり賛美できることを感謝いたします。私たちはヤコブのようにいろいろなことに心を奪われ、あなたの信仰を、全く信仰を貫くことができないことが多くありますが、どうかそんな時にもあなたが我々に寄り添ってくださっていることを覚えます。また本日この礼拝の中で一人の友を我々の群れに加えてくださりましたこと感謝いたします。新しい友を迎え、この教会がますますあなたの御旨にかなう働きができますようにお祈りいたします。この小さき祈り、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。